はい、今日はですね、重荷という題をつけさせていただいたんですけど、今日の聖書箇所にはこの言葉が2回出てきます。ですが、言語であるギリシャ語ではこの2つが違う言葉で書かれてるんですね。日本語ではですね、新改訳だけではなく、新共同訳でも、口語訳でも、すべて重荷になってるんで、ちょっとややこしいわけです。で、まあ、今日の話はですね、2節と5節のこの重荷というのが、違う言葉、そしてもちろん違う意味で全く別のものだということを頭に置いて聞いていただければと思います。今日のね、箇所は6章なんで、当然のことながらその前に5章が来るわけですけれども、本当はね、全部読みたいんですけど、長くなるので省略します。6章につなげるための重要なポイントとして5章に書いてあるのは、律法っていうのは互いに愛し合うことで全うされるということ。そして聖霊によって歩めということが挙げられると思います。それもまたね、頭に置いたまま6章に入っていただければと思います。で、一説には、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさいとあります。自分じゃそういうつもりなくても、まあ意図的ではないのにね、過ちに陥るってことは私たちの周りでもよく起こることですよね。家族、職場、学校、友達同士、そして教会でも。まあ、どこにでもあるわけです。でもまあ、残念なことにね、誰かが過ちを犯した現場を目撃したら、ここぞとばかりにその人を攻撃してしまうということがね、よくあるわけです。調子こいて攻撃した人っていうのはね、気分がいいかもしれないですけど、やられた方はたまったもんじゃないんですよね。まあ、私自身そういう傾向にあると思うんで、本当に気をつけなきゃいけないなと思うんですけど、要するに自分のことは棚にあげて、他人の過ちってのはもう見過ごすことができない。ついつい相手を見下してしまう。まあ聖書読んでると、律法主義者という言われる人たちにそういうのが多いのかなと思うんですけれども、先週の内木先生のお話にもあったようにね、SNS の世界なので、クソリプと言われる反応があるように、自分自身の正義に基づいて相手を叩きのめすまでに責めまくる人々が非常に多いんですよね。で、まあ、ツイッターのことをね、先週お話ししてらっしゃいましたけど、フェイスブックを見てもね、クリスチャン同士でそういうやりとりをしているのを目にすることが結構な頻度であるんですよね。結局、神様が我々に何を求めてるかっていうことではなく、自分自身の価値観が中心で、自分が持っている正義こそが基準だと思い込んでるのかなと思います。じゃあ、我々ね、クリスチャンが、誤って罪に陥ってしまった仲間に対して、どう接していけばよいのか。ここで言う罪というのは、もちろん聖書的な意味なんで、必ずしも悪いことをしたということに限らないんですよね。神様から離れた、またはその神様の御心から外れたという意味として捉えていいと思います。で、この一節には、その人を正してあげなさいとあります。正してあげるというのは、ギリシャ語の聖書では、カタルティーゼテかな？そんな感じの言葉なんですけど、もともとはカタルティーゾという言葉だそうです。その意味は、用意する、回復する、と網のようなものを繕うということなんですけれども、英語の聖書では、ニューインターナショナルバージョンでも、キング・ジェームズバージョンでも、リストア、つまり回復するというふうな言葉が使われています。ですが、さらにこのギリシャ語の意味には、折れた骨をつなぐというようなものもあるそうです。だとすれば、この一節にある過ちというのは、骨が折れた状態。本来固くつながっているものが壊れている、外れている、そういう状態だと例えることができるんじゃないでしょうか。まさにね、神様から離れている状態。誰か教会の仲間が罪を犯してしまったとき、その本人はすでに在籍感、罪を犯したがために自分自身を責めている状態で悩んでいるはずです。で、私たちはそういう状態にある人に対して追い打ちをかけるようなことはするべきじゃないですよね。それ以上の負担をかけるべきじゃないんです。まあ、さっきリストアという言葉でしたけどね。むしろその人が回復するように助けてあげるべきですよね。神様に祈って、その人に対する励ますような言葉を与えてもらうということでしょうか。そういう言葉で接することができるように神様に祈るってことですよね。 そしてその本人と共に祈ってあげるということも必要じゃないかなと思います。まあこれまで何度も言ってきましたけど、英語でもね、It's not what you say, it's how you say ということがよく言われます。何を言うかよりも、それをどういう言い方にするかが大事なんですよね。特にまあ日本語の場合は英語以上に丁寧さだとかね、あと上下関係で差をつける表現っていうのが幅広くあるわけです。まあ例えば、すいません、お茶一杯いただけますでしょうか？というのと、おい、お茶。両方とも似たような意味なんですけど、言い方によって、まあ言われる方もね、感じ方が違うけど、言ってる方も謙虚さだとか優越感の面で違うと思うんですよね。まあそれは極端な例なんですけど、例えば今の聖書箇所のように、在籍間にある仲間に対して提案をするとします。ああ、それな。そういう時はな、こうやればいいんだよ。俺の時もね、それで大丈夫だったから、お前も絶対それで大丈夫になるよ。という言い方を、まあ自分も過去にしたことがあるかもしれないし、周りの人がそういうことを言ってるのを聞いたこともありますけど、ではなくて、実は自分もそういうことが過去にあってね、その時はこういうふうにしたらうまくいったんだけど、今回それがうまくいくとは限らないけど、もしよかったら参考にしてみてもいいかもね。というような言い方。これ前者と後者でどっちに優しさがあるかなっていうことなんですよね。同じような内容の言葉でも自分の意見や価値観を在籍間の中にある相手に押し通すんじゃなくて、そういう優しい言い方、柔和な心でというふうにこの一節にありますよね。そういう気持ちで接してあげるべきなのかなと思います。じゃあ誰がその柔和な心でその人を正してあげるべきなんでしょうか。御霊の人であるあなた方とここに書いてあります。つまり、いくらクリスチャンであっても、先ほどのようなちょっと乱暴な提案の仕方をする人はいるわけです。ですがやっぱりね、聖霊様の導きの中にないと、本当の意味での柔和な心、本当の意味での愛情を持った優しさで対応できないんじゃないかなということですよね。これもまた自分自身の価値観、自分自身の正義、自分自身によるおせっかいのようなものじゃなくて、神様からの愛で接するということだと思います。そして一節の最後には、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと書いてあります。私たちもまた常に罪に陥る可能性がある弱い存在だということを知っておくべきですよね。だいたいさっきの例のように、在籍間で悩んでる相手に対してマウントを取ろうとしてる時点でもう自分自身に愛がないわけです。自分自身もそういう罪を犯しているということになっちゃいますよね。愛がない態度で人の上に立とうとするという意味ですよね。祈りによってね、自分自身の弱さのために神様からの助けを得るべきかなと思うんですけど、神様の御前では自分もまた弱い存在だという自覚があるのなら、変に上から目線になることはなく、相手に対しても優しく接することができるんじゃないかと思います。2節にはどう書いてあるでしょうか。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと書いてあります。この2節にある重荷というのは、自分が求めているものでもなければ、自分に対して本来与えられているものだとも限らないんですね。自分の意思に反して突然追いかぶさってくるものであることが多い。まあどちらかというと精神的なことが多いかな。まあ一節からの流れですと、過ちを犯した際の在籍感という意味にも捉えることができるかもしれません。互いに重荷を負えというふうに書いてありますよね。互いっていうのがやっぱ重要なのかなと思います。いつもね、私言ってますけど、我々人間っていうのは所詮哺乳類です。まあそういう理由もあるかもしれませんが、結局本来群れてなんぼの存在なわけですよね。一人で生きていける人間なんてほとんどいません。孤独な生活をしていても、医者だったり、警察だったり、さらにはコンビニだったり、どこかの誰かがやってることに頼ってるわけです。ましてやクリスチャンとなると、一人ぼっちな信仰生活を送っていると、本当に独りよがりで自分だけの価値観による 変な信仰ばかりが大きくなるという落とし穴もあるわけです。一方、教会というのはね、友達を作りに来るだけの場所じゃないです。もちろん、愚痴るために利用するだけの場所でもありません。悩み事相談室のようなことをやってる教会もありますけれども、そのためだけの場所でもありません。あとね、この牧師先生の話は素晴らしいとか、ここの教会の賛美は素晴らしいとか、もし教会というものをそういう見方しかできないのであれば、それはね、信仰生活というより、ただ教会に対する一方的な依存にしか過ぎないと思うんですよね。団体とか建物としての形かどうか別として、教会という群れの中には互いに重荷を負い合うという関係が必要なんじゃないでしょうか。先ほど申し上げた通り、この重荷というのが一節からの流れで、過ちを犯した際の罪責感という意味なのなら、この重荷ってのは、その人を大変苦しませてるもののはずなんですよね。だからこそ、その苦しんでいる人を放っておくんじゃなくて、互いに助け合うべきなんです。そしてその人の回復のために祈って励ますのが必要。それもまた愛ってやつなんじゃないかなと思います。そして同じく2節には、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいとあります。キリストの律法というのは何でしょうか？イエス様がおっしゃった、すべてを尽くして神様を愛する。そして自分自身を愛するように隣人を愛するということですよね。で、別の箇所でイエス様は弟子たちに対して、あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと教えてらっしゃいます。つまり、互いに重荷を負い合うという愛の行動により、このキリストの律法を全うする、コンプリートするということが書いてあるわけです。実際のところ、相手の痛みに触れるということは、相手にとっても、そして自分にとっても負担です。そんなところにね、私たちの安っぽい正義感なんか入る余地はないということですね。そこにあるのは、イエス様の愛であり、それこそがキリストの律法ってやつなんですよね。旧約聖書にある律法だけに支配されてしまうということでもなければ、律法主義というものに陥ることでもない。もともとね、人間を良くしようとして用意された律法なんですけれども、長い年月をかけて、いつの日か、それを信じる人たちは、律法を守るために生きる。要するに、人間のための律法じゃなくて、律法のための人間になっちゃったわけですね。そういうふうに反対に支配されちゃうということがあったわけです。そういうことに陥ることじゃないんですよね。愛し合うことこそが本当の神様からの戒めだというキリストの律法なんです。3節と4節はちょっとまとめて読みますね。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることはないでしょう。というふうに書いてあります。私たち人間というのはね、人から見てなんか重要だと思われるような位置についていたり、重要だと思われるようなことやってると、ついついうぬぼれた気持ちが芽生えてきます。まあみんながそうじゃないかもしれないですけどね。前にも言いましたけれども、ある日ですね、マンハッタンのグランドセントラル駅を歩いてて、これ高級時計だったかな、なんかそれ以外の男性用の香水だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、なんか高級品でした。そういうものの宣伝用のポスターが、駅の中歩いてたら貼ってあったんですね。そこに書いてあったことを日本語に訳すと、男の本性を知りたかったら、そいつに権力と大金を持たせてみればいい。というような内容でした。いや、まさにこれ、ポイントをついとるなとか思って見てました。でもね、なんで高級品の宣伝のポスターにそんなこと書いてあるのかなと思ったんですけどね。実際、まあ女性のことはよくわかりませんけど、男っていうのは、今、いろいろありますけど、芸能界のね、スキャンダルってのありますけれども、自分が権力を持ちすぎてる環境にいると、何が良くて悪いのか麻痺しちゃうことあると思うんですよね。悪いことと分かっててやる場合もあるんでしょうけど、それがもう、まあ、自分と自分の周りの人たちだけの常識になって、悪いことでもなくなっちゃってるということがあるんですけど、でもそれは結局、 一人の人間、まあ、または少数の人間がすごい権力を持ってしまった、お金を持ってしまった、そういうことの結果ではないかなと思うんですよね。まあそういうのね、話がちょっと大きいんですけど、でも私たち一人一人そういう可能性がゼロじゃないということです。本来ね、まあさっき一節にも書いてありましたけど、私たち人間は他人に対して本来上から目線で語れるような存在ではないはずなんです。素晴らしくない自分を素晴らしいと自分で思い込むうぬぼれということ自体が自分自身を裏切ってるとも言えるんじゃないでしょうか。宮内先生がいつもみんな宝物っておっしゃってますよね。でもこれはあくまで神様がその愛でもって我々一人一人に価値を見出してくださって、で大切な存在だとしてくれてるという意味です。自分自身が勝手にね、自分の中に価値を見出していい気になってるのとは違うわけです。ましてや、そのような大きな愛を持ってらっしゃる神様に対して、我々ごときが自分はすごいんだぞと胸を張れるのかどうか、それ自体が疑問なんですけどね。自分自身を見つめ直してみると、いかに弱い部分やひどい思いっていうのがあるのか、それまでどんな過ちを犯してきたか、多くのことに気づくことがあると思います。つまり自分自身では立派だと思っても、よく考えると周りの人たちに対して本気で誇れるかというと、そうではないということに気づかされるんですよね。まあさらにはですね、自分ではすごいと思ってても、周りの人にしか見えてない弱さっていうのもあると思うんですよね。そういうのに気づいてる人たちから見ると、やっぱり当の本人としてはうぬぼれてるだけにしか見えません。まあ我々はそういう弱い存在、誰もが完全ではないんですよね。そう思うとね、いかに私たちが神様の愛と恵みによって生かされているのかということに気づくわけです。私たちが本当に神様の愛の中に生きることができるのなら、自分は周りより偉いという偽物の価値を自分自身の中に見出そうとする必要なんかないんですよね。いちいちことあるごとに他人と自分を比較する必要もないんです。神様の愛の中に生きるという、それこそが自分自身にすでに与えられた価値なわけです。それと同時に、同じように神様に愛されている周りの人たちの中にも同じ価値を見出すことができるんじゃないでしょうか。その神様の愛に生きようという時に、自然とそういう素敵な人間関係が築き上げられるんじゃないかと思うんですよね。神様とつながっているはずの骨が折れてしまうということがないように、そこに触れて痛みを分かち合いながら、お互いの重荷を追い合いながら生きるのを求められてるんじゃないかと思うわけです。神様ってのは、どんな人間関係よりもまずこのキリストの律法というのを知ってほしいと願ってらっしゃるんじゃないかなと思います。どんな人間関係よりもまず自分と神様の関係というところに目を向けてないと、愛っていうのはただの人間的な安っぽいものになっちゃう可能性がありますよね。ただ自分と神様の関係というのにいつも目を向けてると、他との関係もブレなくなるということが考えられるわけですね。5節に続きますけれども、人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのですと書いてあります。先ほどね、言いましたけど、2節と5節の重荷というのは、本来ギリシャ語の言葉も、そしてもちろん意味も違うわけです。一般的に使われている日本語訳の聖書では両方重荷となっているのが分かりづらくしていると思うんですけれども、英語でもね、これキング・ジェームズバージョンだったかな、ちょっと覚えてないですけど、まあ有名なバージョンでも、両方ともバーデンと書かれてるんですね。バーデンというのは、荷物というふうに捉えることもあるんですけれども、どっちかというと、さっき言ったようなね、精神的な重荷とか負担という意味が多いです。日本語と同じようにね、両方ともバーデンというふうに言われてたら、これまた紛らわしいわけです。でも他の英語の訳、どれだったか覚えてないんですけど、2節が burden で、5節は load、LOAD ですね。そういう風になってます。load というのは運ぶべき荷物のことです。まあ他にも意味あるんですけれどね、この場合は運ぶべき荷物ということです。これちなみにですね、先ほど口語訳、新化訳、新共同訳3つとも2節と5節両方重荷って書いてあると言いましたけれども、ちょっと気になったんで、もっと古い文語訳というのを調べたんですね。 これちょっと私、日本語弱いんで、何て読むのか分かんないんですけど、送り仮名なしでこの思いという字が2節には使われてました。おもって読むんですかね？えって読むんですかね？ちょっと分かんないんですけどね。で、5節はこの2、荷物の2、重荷の2が使われてたんです。こういうふうに分けられると、なんか分かりやすいような気がしました。2節の重荷っていうのはギリシャ語でバーリーって言うんですけど、もともとはバーロスという言葉。先ほども言ったように、自分の意思に反して追いかぶさってくるもの、一人では追い切れないものだという解釈もできます。まあ精神的なものが多いということですね。また人の人生にとって重荷になることだとも言えるわけです。一方、五節の重荷というのはギリシャ語でフォルティオンといって、ポーターっていう言い方、日本語でもしますっけ、空港とかホテルとかでお客さんの荷物を運んでくれる人、そういう仕事をしてる人ですね。あと、まあ、ポーターとかね、あと、兵隊が運ぶようになってる荷物という意味だそうです。要するに、その人に与えられた責任とか任務のような意味があるそうです。これはね、その人の責任なんで、本来他人と分かち合うものじゃないということですよね。ここでなんで、人には各々負うべき自分自身の重荷があるというふうに書かれたのか、いろいろ調べてね、なんかはっきりした結論に至らなかったんですけれども、自分なりにちょっと考えてみたんです。これ、1節から4節まで、互いにっていうことがありますけれども、でもその中にはまず神様との関係が必要ということを申し上げました。信仰ですよね。神様との関係を保とう。信仰を保とう。他人に何らかの形で接する前に、まず神様に相談するという意味で祈る。こういう意志を持つというのは、もちろん聖霊様の導きというのもあるんですけれども、やっぱりこれは一人一人の責任かなと思うんですよね。人と互いに祈り合う時じゃない時、要するに一人で祈る時っていうのは、これ祈ろうという気持ちを持つこと自体、自分の責任かなと思うんですよ。神様と語り合おう。御言葉をいただこう。祈って導いてもらおう。そういう気持ちを持つ。そういう意志を持つというのはクリスチャンとしての責任かなと思います。他にもね、信仰生活、続けてると、祈ること以外にも責任というのはたくさんあると思います。それぞれに与えられた賜物ってありますからね。それを神様のためにどう使うか。それもまた責任だと思います。ちょっとね、話し逸れるようになるんですけど、今、賜物の話をしたんで言いますけど、今の世の中、昔からそうなのかな、牧師ばっかりがアイドル化しちゃってる場合ありますよね。だからさっきもちょっと言いましたけど、この牧師先生の話は素晴らしい。ね、ここの教会の賛美リーダーが素晴らしい。とかね、ここの教会の賛美チームの演奏が素晴らしい。この信徒の方の祈りが素晴らしい。まあ確かにそういうのもそれぞれの方々に与えられてる賜物だと思うんですけれども、周りの人たちがそういう人の賜物に対して、なんていうかな、そういう人に与えられた能力がもてはやされる、そういう傾向があるような気がするんですよね。まあこの責任という意味なんですけれども、これって賜物を使う人間の責任なわけであって、じゃあ周りの人、どうするかというと、さっき言ったその教会に依存するというのも、そういう気持ちから離れなきゃいけないかなと思うんですよね。賜物自身、その能力自身、人間の能力自身が中心になってると、それはまあ教会は教会なんだろうけど、お互い重荷を背負い合うということにならないような気がするんですよね。さっきも何回も言ったようにね、あくまで愛を持って互いに背負い合う。これ使い合うという言い方もできるかなと思うんです。一方的にね、もてはやされる一部の人がいて、周りがキャーキャー飛びついてる。本当ね、なんかのコンサートかね、なんか芸能人の集会、プロスポーツ選手のイベントと変わんなくなっちゃってきますよね。ではなくて、やっぱり教会という群れである以上は、お互いに支え合う。もちろんね、みんながみんな目立つことをやらないです。でもその陰で、すごく働いてる人たちもいるということを私たちは覚えてなきゃいけないんです。その人が目立っているにしても、目立ってないにしても、お互いが支え合う。 そういうのが理想の教会かなということなんですよね。まあ、決して話が逸れたわけじゃないんですけれども、そういう意味での責任というのがあると思うんです。まあ、それもまたこの五節の重荷ってやつかなと思います。でもね、その自分にしか与えられてない責任が、時として重すぎることもあるわけですよね。で、これ別の聖書箇所ですけれども、これ有名な箇所なんで別にみんな開かなくても大体覚えてるかと思います。ちょっと読みますね。マタイによる福音書の11節の28節から30節までです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。ここでもね、重荷というのと荷という言葉が出てます。これはですね、今日の五節の重荷と同じギリシャ語が使われているそうです。まとめるとですね、二節の重荷と五節の重荷は違う。二節の重荷というのは精神的なものが多い。で、教会という群れの中には人と互いに追いやっていく重荷です。そして五節は本来自分にしか背負うことのできない重荷ですけれども、先ほど読んだマタイ書の中でイエス様がおっしゃっているように、イエス様が一緒に背負ってくださるんですよね。それがこの五節の重荷です。このイエス様と共に歩むということです。その辺の人と一緒に背負うのとイエス様と一緒に背負うのとやっぱ違いますよ。イエス様との関係、それが五節。そして隣人との関係、それが2節です。要するにね、このキリストの律法を全うするというのは、この2つの重荷をどう背負っていくか、イエス様と共に背負うのか、それとも仲間たちとお互い背負い合うのかということになるんじゃないかなと思います。では一言お祈りします。天の父なる神様、今日も私のようなちっぽけなものが、喋らせていただきました。今日ね、罪に陥るということを言いましたけれども、私もまたそういうことに陥りやすい性格だと思います。本当ね、祈りの中に生きていきたいと思います。今日の聖書箇所にあったように、我々一人一人がイエス様と共に歩みながら、そしてお互いの重荷を背負いながら、励まし合いながら、愛の中で生きていく。そうなれるように一人一人を導いてください。そしてそういうものが集まった群れであるように、今後もこの教会を導いてください。主イエス・キリストの御名によって全てに感謝してお祈りいたします。アーメン。